そんない雑貨店。
さあ、今週も始まりました。そんない雑貨店。この番組は、雑貨店店長の私、和田が、日常生活で気になったことを、ちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんが、と言って帰っていく、という番組です。お送りいたしますのは、和田と、
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はーい、毎度どうも。
ピーク。
ん？
もう山場。
何が？
え？私ですね、たびたびこの番組で触れますけれども、
はい。
私、本職はですね、塾の先生をやっておりまして、
ああ、そうでした。
今ですね、夏期講座の真っ最中なんですね。
そりゃそうですよ。
8月半ば、ね、うん。うちはお盆休み等もありませんから。
わ
あ。ね、お盆、何それ、美味しいのっていう状態ですから、ね。なので、休むはいいんですよ、休むのは。おじいちゃんとかおばあちゃんとか行くとかね。はいはいはい、まあ、今年はなかなか難しいんでしょうけれども。うん、じじばばはね、やっぱり孫の顔見たいわけですよ。
見たいですね。
ねえ、だからそういうのはいいよと。
うん、
ね。
うんうん。
ただまあ受験生はちょっと我慢した方がいいんじゃねえかって言いながら。
ああ。
ね。だから、だいたい俺が熱い思いしてんだからお前ら涼みに行くんじゃないと、そういうところに。
おお
ね。じじばばにね、お小遣いもらって美味しいもの食べて、そういう、うんうん、そんな気持ちはね、さらさらないですよ。ね。受験にめがけて、受験目指して頑張っていこうよっていう、そういう気持ちで、ね。お前らばかり楽しい思いしてる。
漏れてる漏れてる。
そんなのはね、一切ね、漏らさないように包み隠さず、包み隠してた、危ない危ない。包み隠さずって言ったら全部出ちゃってるもん。
出てる出てる。
ね、漏らさず漏らさず、ね、やってるわけですけども。私ですね、夏の間。
はい。
大変こう、ね。体力的にハードな生活を送ってるわけですよ。
うん。
するとですね、夏でしょう、私ですね、夏の間こそ太るんですね。
え、どういうこと？
普通ね、夏、夏バテとかね。
うん。
この業界だと、夏期講座が大変だとかって言って、
はい、はい。
食事がね、喉を通りませんとかね、
うんうん、
もう食べてらんないよって言って痩せていくんですが、はいはい、和田は違うんですね。意識して食べるんですね。
ああ、いいことです。意識して食べるの。
食べないとやってられないよっていうこともありますけれども
おう
体力がね落ちちゃうとね、
はいはいはい、
もうなんて言ったって体力で子供たちを ねじ伏せるタイプですから、ね、バンバンバンバン食べてるんですよ。
お
でそんな中でね一番お世話になるのはカレー、
はい、あカレー
美味しいねカレーがね今いっぱいありましてね中でもねおすすめはねレトルトのねよっこらしょっとこれはおいしょこれ昔から好きなんだ山盛りっていう会社のね、
はい、
グリーンカレー。
おお、グリーンカレー。辛いやつですね。
辛いやつ
、うんうんうん。
大学生の時にね、初めてタイカレーってのを食べたんですよ。
はい。
それまではね、いわゆる日本の家庭のカレーしか食べたことがなくって、
うん、
大学のそばにね、カレー屋さんがあって、ね、食べてみたらね、まあ美味しいこと。
おお。
ココナッツミルクの香りがしてね。
はい。
で、そっからタイカレーにハマりまして、うん、ことあることに食べてるんですが、まあ、そんなに多くないじゃないですか、タイカレーのお店って。
そうですね。
なのでですね、スーパーで、山盛さんの、山盛さん聞いてますか？なんだったら箱で送っていただいて結構ですよ。ね。昔からお世話になってます。
ほうい
ろんなシリーズあるんですけども、
はいはい、
山盛さんのグリーンカレーが一番好き。
うん。
で、このですね、レトルトカレーをしょっちゅう食べてるわけですね。
はい。
ただね、毎日毎食、山盛さんのグリーンカレーってわけにもいかないわけですよ。
そうですね。
なのでちょっと目先を変えて今ね下平さん、
はい、
缶に入ったカレーって売ってるのね。
缶
に入った缶詰ですよ。カレーの
カレーうんカレーの缶詰
あるのね。
へえ。
でね買ってみたの。
はい。
でね稲葉食品さんのねカレーでね、うん、スパイシーカレーだったかな。もう食べちゃったからすっかりねもう缶はありませんけれども、う
ん、ないんだ。
あのねシーチキンくらいの缶なのよ。
へ
割とちっちゃめなの。
うんうんうん。
でそれをねよし今日はこれだと思って温めましてね、
はい、
蓋開けてね温めましてその間ね、うん、ご飯もね、うん、レンジでチンするなりなんなりして用意して、
うんうんうん、
温まったところでですね、
はい、
かけてみたんですご飯に、
うん、
するとですね予想外のことが起こりますね、うん具がないんですね。
え？
ね少なくとも稲葉さんのね、
はい、
あのスパイシーカレーはね具が、はい溶けてるらしいの。ルーに。
あ 煮込んで、
そういうタイプらしいな。そうなの、そうなの、だから食べると味はするんだけれども、はい、僕がね期待している、こう、そう、肉をこうガッと食べるとか
うんうん、うん、
芋を噛み砕くっていうね、その食感はね味わえないの。
あ、その楽しみはないのか、
私ですね、勢い余ってそのカンカンをいっぱい買ってしまいましたので、はい、この夏なんとかしてこう具を足しながらいけばいいのかな
だと思いますね。
そういう風にして食べていきたいと思ってるんですが、
うん、
そこでですね気になっちゃったのよ。
はい、
いろんな缶詰ってあるでしょう。
ありますね。
カレーの缶詰あるぐらいだもん。
うん、
じゃあ缶詰って一体いつ頃からあるのと。
ほうほうほう。
誰が発明したのと。
うん、
そのあたりのことが気になってしまいましたので、
はい、
本日はですね缶詰についてお話をしてみたいと思います。
はい、
それではそんな居酒店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな居酒店へいらっしゃいませ。美味しいんですよ、山盛さんのグリーンカレー。
おお、
ご存知ですか、下平さん。
いえ、存じ上げませんでした。
こっちね、レトルトなんですけどね。
うんうん。
パックに入ってる。こっちもね、はい、レトルトパックもね、どんどん進化してるのね。
お、
はい、昔はあの、銀色の袋に入ってて、はい、湯煎してね、
はいはい、
温めるだったんです。今違うのよ、あのね。箱を開けて、うん、中身の袋をちょっと出したらば、箱ごとレンジでチンなのね。
はいはい、あの、ボンカレーさんも確かそうですよね。
そうそうそうそう、そう、
うんうん。それは知ってた。
どんどん進化してるの。
すごいな。
なのに今日は缶詰の話をするんですけどね。
缶詰ね、缶詰。
そんな雑貨店。
さあさあさあ、下平さん。
はい。
お世話になってる缶詰でございますが。
うん。
缶詰ってね、最初瓶詰だったのよ。
え？
缶ってやっぱりね、瓶よりも歴史が浅いのね。
はい、ああ、なんとなく想像はつきますけどね。
ええーうん、あの、金属ってこともあって、錆びちゃったりするしね。うん
うん、はいはい。
で、薄く丈夫に加工するっていうのもなかなか難しかったらしくって。
うん、うんうん。
で、ガラスっていうのは人類にとってね、非常に身近な昔からある素材なので、はい、
うん、
最初ね、瓶詰だったんですね。
はいはい。
で、まあ、缶詰の、まあ、お母さんといいますか、元になった瓶詰、うん。
はい。
これがですね、いつ発明されたのかっていうと、これまた歴史はあるんですね。1804年のことでした。
はい。
発明したのはですね、フランス人のニコラ・アペールさん。
うん。
この方がですね、瓶にまず調理済みの食品を入れて、
はいはい。
で、その瓶にね、コルク栓を緩くはめるんですよ。で、その状態で熱湯で湯煎します。
うん。
で、熱湯で湯煎すると、その食べ物、加工した食品についている菌が死ぬでしょう。
はい。
まあ、殺菌とか滅菌とかできるわけですね。
うんうんうん、うん。
で、その状態でコルク栓をギュッとはめるんですね。
はいはい。
そうすると、中に菌がいない状態で栓をしちゃうので、
うん、
無菌な状態、まあ厳密にね、今の科学的なね、手法で検索すると、調べると、無菌ではないのかもしれないけれども、はい、十分ね、保存に耐えるような状態で閉めることができるんですね。
うんうんうんうん、
で、空気なくなっちゃってるので、
はい、
もしいたとしても菌が繁殖することがないと、
うん。
そういう保存方法をですね、開発したんですね。
なるほど。
これがですね、ある方面から非常に高評価を得まして、
ほう。
どこだと思います？ある方面。
え？
いや、南とか北とかやめてくださいよ。違いますよ。
違うの？
ある、あるお仕事というか、ある職業関連です。
どこだろう。
1804年。
思いつくのは、海関連ですか？
ああ、いい。下平さん、よかった。今日これをクイズ下平にしなくて。
え？
そう、船乗りです。
はいはい。
危ない危ない。ね。船乗りからですね、非常に高評価を得るんですよ。
はい。
当時ね、船っていうのは、あの、新鮮な食品をね、積んでいくことができなくって、
うん、うんうん。
そうするとね、ビタミン不足、特にね、野菜なんかが取れないもんですから。
なるほど。
で、ビタミン不足から、壊血病っていうね、
うん。
血が壊れる病気と書いて、壊血病、こういうのになっちゃうわけなんですね。はい、
うん。
で、これを防ぐために、この瓶詰めっていうのが非常に良かったんですね。
うん。
ほら、新鮮なまんまね、食品を運んでいけるので。
はい。
で、この、まあ、新しい保存方法、これがですね、うん、非常に衝撃的だったらしく、
うん、
フランスの新聞にはですね、こんな風に書いてあるの。
うん。
アペールは、季節を容器に封じ込める技法を発見した。この技法を使えば、季節に関係なく、春、夏、秋が瓶の中で訪れ、農作物が畑にある状態で保存できる。もうなんか指摘でしょ？フランスの新聞さすがに、
うんうんうん
うん。春夏秋が瓶の中で訪れるんですよ。
すごいですね。
そう、それぐらい衝撃的だったのが瓶詰めなんですね。
うんうんうん、
さあじゃあニコラさん、アペールさん。
はい。
なぜこれをですね、発明したのかと。
うん。
まあね、船乗りたちがこんなんで困ってるからと。だって船乗りたちね、うん、これ、船で保存食食べるって言うと、その当時塩漬けとかね。
ああ。
燻製とかね。
はいはいはい。
そういうのしかないんだろう、病気にもなるんだろう。
硬い方だ。
そう、じゃあ、これでなんていうね、そういった気持ちはあったかもしれないけど少ないですよ。
え？
あのね、根本的な理由はね、
はい。
金儲けです。
は？
必要は発明の母って言いますけれども、
はい。
まあね、お金は、まあ母とまでは言わないけれども、発明の父あたりには位置するんじゃないですか。
うん。
あのね、1804年っていうとどういう年だったかっていうと、
はい。
フランス革命の直後なんですね。
うん、
フランス革命は1789年です。
はい。
で、フランス革命が起きて、さらにね、1804年、この年まさに、ナポレオン・ボナパルトが帝位についた皇帝になった年なんですね。
おお。
で、この後ナポレオンはご存知の通り、ヨーロッパを次々征服していくわけですよ。
うん。
で、征服するにはどうするかっていうと、もちろん、遠征していくわけですね。
あ、そうですね。
進軍していくわけですよ、軍を引き連れて。
うん、うん。
で、進軍するにはやっぱり食事が重要なんですね。
はいはい。
で、この時代、フランス料理がね、ある意味で花開いた時代。
お。
フランスのね、一般の人たちも美味しいものを食べられるようになった、あるいは食べたいなって思うようになった時代なんですね。
うんうんうん。
なんか我々フランスって言うとやっぱね、歴史のあるフランス料理とか美味しいものをみんなずっと食ってんだろうってイメージがありますが、
はい。
意外とね、そんなこともないんですよ。
違うの？
いわゆるね、フランス料理の歴史ってね、意外と浅いの。我々はほらね、おフランス料理って言うと、
はい、
こうテーブルがね、テーブルクロスが引いてあって、
うん、
まあなんだったらろうそくなんかですよね、はい、テーブルの上に置いてあって、
うん、
それもね、ワイングラスかなんかに入ってんでしょ、ろうそくが花かなんか飾られてて、
あ、
前菜のどうしたをこうしたでございますとか運んできてメインの肉だか魚だかが焼いてどうしたこうしたでございますが来て、
うん、
ね、でなんかもう前後してパスタが来るななんだして、
はい、
パンが来て、で、うん、細さんっていう
デザートはデザート、
もうさ、デザートもありますよね。そういうなんか、なんかのデザートケーキですみたいな、そういう上品なのね、あの、一つも上品さを感じないけれども、そういう上品なのを想像するじゃないですか。
はいはい。
でもね、そんなのはね、16世紀後半ぐらいからなんですね。
うーん、
16世紀の初めくらいまではフランス料理ってね、
はい、
まず肉とか野菜を焼いたものを、
うん、
パンに乗せて手づかみで食べてたんですね。
え？
ナイフフォークもね、あんまり使ってないの。
え？
焼きました、はい、切りました、乗っけました、ガブっていう、
お
ー、それがね、フランス料理だったんですね。ワイルドですよ。だからね、今ね、この気取ってね、うん、ナイフとフォークは外側からとかね、
はいはい、
君たちが手づかみで食べてる時代からこっちは箸で食べてるっちゅうねんと。
本当だ。
何にもね、引け目を感じることはない。まあね、作法にのっとってマナーにのっとって食べられた方がいいには決まってるんだけれども、
はい、はい、
ね、でこれがですね、なんで今みたいになってったかって言いますと、
はい、
これもですね、記念すべき年があるんですね。
お、
1533年、
うん、
アンリー2世というその当時の王様が嫁さんをもらいます。
はい。
この当時のヨーロッパっていうのはね、いろんな国同士が政略結婚してまして、
うん、
で血縁関係結ぶことによって、まあ、勢力を強めていく意味もあるし、戦争をね、うん、防ぐっていう意味もありまして、
はい。
このアンリー2世はですね、イタリアのメディチ家っていうお家からカトリーヌっていうお嫁さんもらうんですね。
はい。
このメディチ家、イタリアって言ったらもうね、文化の都ですからね、この当時はね、
うんうんうん、
文化先進国なわけですよ。
はいはい。
でメディチ家なんか金あり放題ですからね、
うん、うんうん、
いろんな芸術家のパトロンもやってましたから。
はい。
でカトリーヌは当然ですね、いい暮らしをしてたんです。
はいはい。
でカトリーヌ、あの、あんたイタリアに行っといて、イタリアじゃない、いや、フランスに行っといてって言われて、
うん、
嫌がるんですね。だって、うん、 私はこんな素敵な生活をしてるけど、フランスってあのフランスでしょと、お料理手づかみの国でしょって、いやーって言うんですが、
うんうんうん、
まあ逆らえませんからね。
そうですね。
行ってこいと。じゃあその代わり、うん、もう私の好きなものは全部持っていくからと。
ほう。
だからですね、例えばデザイナーとかね。
うん。
それから服を作るお張り子さんとかね。
はいはい。
そういう方々もずらーっと引き連れていくんですよ。
なるほど。
で、それに加えて、シェフ。
うん。
イタリア人シェフをね、大量に引き連れてお越し入れするんですね。
へー。
だからフランス料理ってもともとね、イタリア料理の流派を組んでるんですね。
うんうんうん、
でカトリーヌがイタリア人シェフを連れてきたもんだから、
はい、
こんな美味しいの食べるの私はって言って、宮廷を中心にねフランス料理が発達していったんですよ、
うん、
そらねフランスも金がないわけではないですから、
はいはい、
それを真似したりね、あるいはどんどんどんどんアレンジしたりして、うん、美味しい料理を作っていくわけですね、
はい、
でねフランスの貴族の習性としてね、
はい、
人がやってることを真似るっていう習性がありまして、
お
だからね、いつぞやね、じゃがいもなんて話をした時もありますけども、
はいはいはい。
ね、じゃがいもっていうのを育て始めると、うん、みんなね、真似し始めるんですね。
なるほど。
なので、フランス料理というかね、うん、イタリア料理が入ってきたぞと。
はい。
あれ、いいなって言って、みんな真似をし、で、隣のうちよりもいいものをって言って、ちょっとずつちょっとずつアレンジしていくんですよ。
うんうんうん、
この辺はね、どこの国も変わんないのかもしんない。
うん、
ね、ガラッと違うのは嫌なんだけれども、ブレイクスルーがあるとちょっと乗っかりたいっていうね、
はいはい、
でそんな風にしてフランス料理が発達していきます。
はい。
ところがですよ、どんどんどんどん発達していったフランス料理ですが、うん、
はい、
フランス革命を迎えるわけですね。
はい。
1789年、そうすると、うん、もう王政打倒だと、貴族なんてクソくらえと、
はいはい、うんうん、
ね、身分制度打開だとなるわけですね。
はい。
するとどうなりますか。宮廷料理人が失職するんですね。
そうですね。宮廷がなくなる。
それまではね、宮廷のためにとかね、うん、あるいは貴族の皆様のためにいい料理を作っていたのが、はい、貴族いなくなっちゃうんだもん、うん、基本的に。
そうですよね。
で、王様もいなくなっちゃうから、
うん、
失職するんですね。
はい。
で、どうしようってなった時に、街中でレストランを開くようになるんですよ。
お
ー。で、それまで培った技術とかね、料理の技法っていうのを、レストランで活かすんですね。
うん。
で、当然レストラン開いたからって、貴族が来るわけじゃありませんから、
はい。
市民に食べられるような、こう、値段とかね、内容で作り始めるんですね。
うん。
そりゃ、だってね、技術ある人が市民に開かれるわけですから、
うんうん。
市民もね、恐る恐る食べてみたんでしょ
う。うん。
それまでのね、貴族が食べたもんなんだから俺たちは食わねえぞとはやらないのがね。まあ、フランス人というよりは我々一般人ですよね。
あ、はい、そうですね。
なんだあいつらって言ってて自分の手に入るようになると、うん、おいいじゃねえかっていう風になってしまうっていう。うん、
そうですね。
ね。ね、うん、美味しいものを食べ始めたら、やっぱりね、受け入れられてしまうんですね。
あ、
これいいじゃないのと。
うんうん、
で、それだんだんだんだんレストランも発達していくし、
はい。
まあレストランだけではね、やっぱり財政的にも市民の皆さん苦しいですから、
うん。
家で真似するようになるんですよね。
はいはい。
すると一般のご家庭の料理のレベルもだんだんだんだん上がっていくと。
ああ、なるほどなるほど。
つまりは一般的な市民の口に入るもののレベルが上がって、やっぱり美味しいもん食べたいよねってことが広まるんですね。うん、
はい。
ところが、船旅とかね、
うん。
軍に従軍して遠征するってなると、
はい、
保存食はほら塩漬けとか燻製とかばっかりでしょ、うん、
しょっぱくて硬いやつ。
そうなの。栄養面でも問題があるし、やってられねえよと。やっぱりね、美味しいもんばっかり食べていろとは言わないけれども、
はい、
美味しいものも食べないと、うん、やっぱり気力がなえますよね。
そうですね。
今週頑張れば美味しいもん食べられるって言うと1週間頑張れるじゃないですか、うん、
頑張る頑張る、すげえ頑張る。
日曜日にはこれを食べようと思うと、
うん、頑張れちゃう
ね。だからね、うん、ナポレオンってその辺を熟知してたんですね。さすが戦略家ですよ。
はい。
だから食事がね、軍の士気とか健康に大きく影響するってことを分かってまして、
うん、
軍の食事の改善をね、国に指示するんですね、政府に。
はいはいはい。
で、政府はですね、それを受けまして、こういう委員会を設置します。名前がもうくどいですよ、うん、兵の食事の長期保存に関する研究委員会。
長い
長いでしょ。内容は表してなんか最近のラノベみたいですよね、うん、俺が転生したら幼馴染がどうしたこうして、こう上司がなんだこんでブラックカンパニーした件みたいな。兵の食事の長期保存に関する研究委員会の設置して、
はい、
保存方法を公募するんですね。
うん、
自分たちでも考えるけども、なんかいい方法あったら教えてと、はい。
うんうん。
そこで賞金をかけるんです。
はい。
それで応募してきたのが、アペールさん。
はい。
ニコラ・アペールさん。で、うんうん、これが非常に良かったので採用されて、瓶詰めをフランス軍は使うようになっていたんですね。
はい。
でもまだこれフランスの瓶詰めなんですよ。
あ、そっか、瓶か。
そう、缶詰ではないんですね。
うん。
で、アペールさんはね、これ賞金受け取るときに、この政府の委員会から、で、はい、よくできてるから、これをね、本にしなさいって言われたんですね。
はい。
200冊本にして、まあ、うん、納めなさいと。
うん。
で、その本がですね、いろんなところに出回りまして、ヨーロッパ中に出回るんですね。
うん。
で、イギリスの方にも出回りまして、
はい。
イギリスの方でこれを参考に缶詰が発明されるんです。
おー。
やっぱり瓶ってね、保存にはいいんですけども、やっぱり重いでしょ。
うん、重い。
そして、もともとね、軍の食事のために作ったでしょ？
うん。
軍ってほら、そろりそろりと行進するわけじゃないじゃないですか。
そうですね。
中には戦場でね、荒くれた男たちがね、うん、ガンガンガンガンぶつけられるわけですよ。うん、
はい。
そうすると当然割れるでしょ、瓶は。
割れますね。
だからいいんだけど、重くて割れやすくって困っちゃったよね、うん、ってなってるところに、1810年。
はい。
イギリスのピューター・デュランドさんが、ブリキ缶に食品を入れて蓋をするっていう特許を取得します。
お、
これをですね、ティンキャニスターって命名したんですね。
はい。
キャニスターって今でもね、いろんなものを入れる小物入れみたいな感じで言いますけども、もともとね、蓋付きの小さな入れ物って意味なんですね。
へえ。
で、ティンっていうのはブリキのこと。
うんうんうん。
で、英語で缶詰のこと、缶っていうじゃないですか。缶からのこと。
はいはいはい。
あれはね、このキャニスターの最初のキャンの部分を略してるんですね。
おお。
だ、もともとキャニスターなんです、あれは。
はいはい。
で、日本語でも缶って言いますけども、
うん。
これはね、英語の缶をそのまま輸入して漢字を当てたもんなんですね。
へえ。
だから、日本語の缶は英語の缶なんです。
はいはい。
で、さらにですね、もうちょっと経ちまして、1813年。うん、
はい。
イギリスにですね、世界初の缶詰工場ができるんですね。
うん。
さあ、想像してください。缶詰工場、はい、どんなとこですか？
缶がいっぱい並んでて、流れてて。
ねえ、そうですよね。
うん。
川の流れのように缶がガラガラって流れてきて。
はいはい。
で、その中に物を入れて、で、蓋して、うん、なんか機械を通るとね、綺麗に出てきて、で、ラベリングしてなんて思うでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう。
その当時はそんな工場ではないんですね。だって、ベルトコンベアなんてもっともっと後だもん。
ああ、そうか。
この当時はですね、工場制手工業なんですね。
手なんだ。
手作業なんです。
手作業か。
だからね、最初はね、缶を一つ一つ手作業でハンダ付けしてたの。
あー。
だからね、そんな大量に作れなくって、
うん。
一人の職人が一日に作れる缶詰ってね、はい、5個ぐらいなんですって。
あー。
今我々はね、缶詰ってと一人暮らしの友ですし、
はい。
まあもう何もないから缶でも食べるかっていう、
うん。
ね、そういう手軽な食品じゃないですか。
うん、
でもこの当時はね、超高級品なんですね。
そうですね。
そうなんです。
1日1人5個。
そうですよ。
10人集めても50個。
そうですよ。で、そんなでっかいでっかい工場なわけじゃありませんから、
うんうん、
ね、そう大量に作ることはできず、超高級品、
はい、うん。
で、超高級なもんですから、そういった金にね、糸目をつけずに払えるような人たちしか食べられなかったんですね。
ああ、なるほど。
なので一部はね、お金持ちが食べていたんだと思うんですが、特にね、うんうん、珍しいものを食べたいっていうようなね、方々。はい。で、もう一方はですね、軍とかね、やっぱり。
うん。
軍はね、お金を、まあまあまあまあ、できるだけ金かけないようにはするんでしょうけども、
はい。
まあ、この当時特にね、糸目つけませんから、
うん。
軍とか、それからね、探検隊。
おうおうおうおう。
極地探検隊とかね。
はいはいはい。
そういうのしか食べることができなかった超高級品です。そして、
はい。
そこから約50年後。
うん。
1858年。
はい。
ある画期的なものが発明されるんですが、クイズ下平。さあ、1810年にイギリスのピューター・デュランドさんがブリキ缶に食品を入れて蓋をする特許を取得しました。
はい。
その3年後、イギリスに世界初の缶詰工場が作られました。
うん。
そこから約50年後。
うん。
ある画期的なものが発明されるんですが、さあ何でしょう？
手 手作業から50年ですよね。
50年ですね。これはですね、ノーヒントです。
缶切りなんてもうとっくにありますよね。あ、
下平さんはですね、もうちょっと番組の構成とか盛り上がりっていうのを考えて、こう、アシスタントなさった方がいいんじゃないですかね。なんだろうな、なんでしょう。違うことは2、3個入れてからね。残念でした。缶切りです。
当たっちゃった。当たっちゃった。
缶切りね、50年間なかったの。
はい、え、じゃあ、どうやって開けてたの？
それまではですね、ナイフとかね。
はい。
のみとかね。
はい。
え、下手したらね、銃で撃ち抜くとかしてね。開けてたんですよ。軍だから。
ああ、そっか。いや、でも、ほらほら、開け方考えてから作ろうよ。
と思うんですよね。でもね、やっぱ、こう、今あるものって僕ら当たり前じゃんって思ってますけども。
うん。
それってやっぱり後付けであってね、知識としては、
うーん、
まずは保存するってことを考えてましたから、
はいはい、
そもそも瓶詰めだったでしょ、でコルク栓だったでしょ、
うん、
なんかコルクスクリューっていうコークスクリューとも言いますが、ぐるぐるぐるぐるね、はい、ねじ込んでいってポンって開けるっていう、ワインなんかをね開ける、うんうんうんうん、それはあったんですよ。
はい。
でもそれが缶になった途端に、
うん、
開ける方法なくなっちゃったんですね。
うん。
でもまあ元々の用途というかね、目的が保存するであったから、はい、開けるってところに頭が回んなかったんですね。
あ、
だからまあまあのナイフとかでね、カンカンやったら開くしいいかって思ったんですが、
あ、
1858年、アメリカのエズラ・ジェイ・ワーナーさんが、
はい、
とうとう缶切りを発明します。
そうか、50年かかるのか。
そうなんだ、50年間はね、みんなね、さんざっぱら無駄になったと思うよ。特にね、ちょっとおバカさんな方はね、銃で撃って開けようぜなんて言って、うん、真ん中撃ち抜いちゃったりしてね、
うん、
全部出ちゃうってことやってたと思うんだ。
うん、あると思う。
で、実際にね、のみとハンマーで開けてくださいっていう注意書き書かれていたりします。
は
ぁ、ね、今我々は先人のね、発明を元に発明ってそういうもんじゃないですか。
そうですね、
見てみれば当たり前なんだけどって予想いっぱいありますから、
うんうん
う
ん、
ね、そういったものにね、我々お世話になって、で今ではね、また缶切りいらずのオープナー、
はいはいはい、
ピシッと開けてそのまま缶全体が、
そ
うそうそうそうそう、
うんうんうん、
そういうので今また開けるようになってますので、なかなかね、缶切りって目にする機会がないかもしれませんけども、
うん、
でもやっぱりね、海外に行くとまだまだその缶切り式の缶詰っていうのは多いみたいなので、はい、まあ若い方で缶切りなんか使ったことないけどという方もですね、まあ、海外行くときにはちょっとその馴染んでおいた方がいいかもしれませんね。
うんうんうん、
で、我々いつも美味しくいただいている缶詰ですけれども、
はい、
缶詰にも旬ってあるのね。
え？
缶詰なんてだっていつ食べても同じでしょうと思うじゃないですか。
うん、思う思う。
食べ頃ってあるんですよ。
どういうこと？
まずはですね、いわゆるシーチキンみたいなやつ。
は
い、
うんうんうん。
これはですね、大体作ってから1年後くらいからがしばらく食べ頃です。
へえ。
作ってすぐってやっぱりね、まあ、新鮮は新鮮なんですけど、
うん、
オイルがね十分には染み込んでいなかったり、あるいは十分と言ってもいいけれども1年後ほどには染み込んでいなかったりするので、
うんうん、
で熟成が進むというわけではないんですよね、菌がいないから。
うんうんうん。
だけどもオイルの浸透度合いとか身が柔らかくなっていくっていう点考えると、
はい、
大体シーチキンなんかはね、作ってから1年後くらいからが食べ頃だそうですよ。それからね、言われてみれば、あ、そうかと思うんですが、これ辺缶切りとね、同じなんですが、
うん、
その食材がもともと食べられていた時が、その缶詰の旬なんですよ。
ああ、そっか。
そう、だから ね、例えば、サバだったらは、秋から冬っていうのが旬じゃないですか。う
ん、はいはい。
そうすると、その時に缶詰にされたもの、加工されたものって美味しいはずなんですよね。
うん。うんうん、
でね、製造年月日が書いてあればね、11月に作りましたとかって書いてあれば、はい、
うん、
その時が来たら食べればいいんですが、1年後とか2年後とかに、
はいはい、
でも缶詰ってなかなか製造年月日書いてないでしょ。
書いてないですね。
書いてあるのは賞味期限なんですよね。
はい。
でもね、賞味期限もね、あれやっぱり作ってから年単位で設定するんですって。だから例えば2021年の8月に作ったんであれば、
うん、
賞味期限はだいたい2年後から3年後なので、
はい、
2023年の8月って書いてあったらば、
うん、
その2年前とか1年前の8月に作ったもの、 なのでサバ缶だったらば10月とか11月12月とかって書いてあるのを買えば、
なるほど、
旬のサバが入ってると。
美味しいのか。
そうなんです、
うん、
今ね賞味期限ってお話ししましたけれども、
はい、
缶詰の消費期限っていつだと思います？
え、
賞味期限っていうのはね、美味しく食べられますよっていう期限の保証なんですよね。消費期限っていうのは食べることが可能であるっていう期限。これね、事実上ないんですね。
え、ないの？
だから賞味期限は書いてあるけど、
うん、
消費期限は書いてないでしょ。
あー、美味しくなくてもいいならどうぞってやつ？
そうなんです。
はぁ。
で、実際にね、1944年に作られた缶詰。はい、
うん、
これですね、横須賀の海軍に納入された赤飯の缶詰が見つかりまして、
はい、
2015年にね開けてみたんですよ、
はい、
そしたらですね、
はい、
食べられそうだったんですって。
うん、
さすがに本当に食べはしなかったそうなんですが、
はいはいはい、
赤飯なのでね温めて開けたそうなんですね、
はい、
で多少なんか甘酸っぱい匂いはするけれども、
うん、
で検査してみたらね細菌、はい、菌はね検出されなかったんですって。なのでおそらく食べることは可能だったのではないだろうかと。
なるほど、味はともかく。
そう、一人暮らしの方々ね、今キッチンのシンクの下に眠っている缶詰、はい、うん、ああこれはというもの、
はい、
私保証はしませんけれども、
うん、
レッツトライ。さあ下平さん、
はい、
今日のね配信を聞いていただいて、
うん、
缶詰に興味を持ってしまったあなた、
はい、
もっと缶詰のことを知りたくなってしまったあなた、
はい、
静岡県の清水区にはですね、
うん、
フェルケール博物館というのがありまして、
はい、
フェルケール博物館の中に缶詰記念館というのがあります。
ほう、記念館。
ここに行くとある程度缶詰のことがわかる、
うん、へえ、ある程度。
ある程度っていうのはですね、博物館ではないんですよ。
はいはい。ああ、記念館だから。
そう。フェルケール博物館っていう、これね、うん、フェルケールってドイツ語で交通って意味らしいんですが、
はいはいはい。
この交通博物館の中にある、缶詰記念館っていうワンコーナーがありまして、そうすると、若干、展示がありますので、そんなに詳しくはないらしい。
ああ。
ぜひとも行った方からのレポート求む。
はい。
こんなとこでしたっていうね、そういうのを求めておりますので。
聞きたい。
さあさあさあ、じゃあですね、
はい、
それはね、缶詰、我々興味あるのは中身なわけですよ。
うん、中身。
缶詰おすすめ料理、
はいはいはい、
あのね、和田はねサバ缶を使ったレシピをいくつか持っておりまして。
おお、すごいすごい。
サバ缶のね竜田揚げ、うん、いや違うのよ、中身よ、中身、あの缶を揚げにしてはダメなのよ。
缶揚げるのかと思っ
ちゃ
った。
缶揚げちゃダメ。缶開けてね、
うんうん、
で汁気を、水にね、水煮のサバを、
はいはいはいはい、
汁気取ってですね、
うん、
片栗粉つけるんですよ、
はいはい、
であとはね、まあちゃんとすれば揚げるんでしょうけども、油で、
うんうん、
まあ揚げるのも大変ですからね、
はい、
あのオリーブオイルなりなんなりをフライパンにひいて炒めるだけ、
うんうん、お
お、もういきなり竜田揚げ完成しますよ。
へえ。
それからね、サバの炊き込みご飯、
うんうん、
これサバのね、まあ、味噌煮でもできない気がするけども、
はいはい、
水煮缶をねドーンと入れちゃいまして、
うんうん、
でまあしゃもじなんかでザックザックザックザックね、はい、洗った米の中でねザクザクザクザク崩しまして、
うん、
あと大根とか人参とか油揚げ入れちゃえばいいんだもん。
そうですね。
で炊いちゃえばいいんだもん。
そうですね。
味ついてくんだもん。ね、サバの炊き込みご飯ですよ。
はいはい。
それからね、ツナとかだったらばね、
ほう、
そぼろ、
そぼろ？
油切ってね、ツナと玉ねぎ混ぜてね炒めるだけ。
へ
え。飴色になるまで。
へえ。
で油の方は捨てちゃうともったいないので、
うん、
もう混ぜて、いろんなもと混ぜてね、ドレッシングに使ったり。あとね、こっちの方がおすすめかも。あの油取っといてね。
うん。
取っといてというか、その時使う時に。
はい。
フライパンに敷いて。
はい。
チャーハン作っちゃう
の。
これ美味しいですよ。
絶対美味しい。
絶対美味しい。
うん。
ぜひともですね、やってみてください、皆さん。たまにはこう、役に立つことを言ってくるわけですよ。下平さん何かあります？缶詰作った、使ったレシピ。
缶詰、ね、とりあえず、
うん。
秋葉原でおでん缶買ってくるでしょ？
おう。
お皿に移したらおでんできますよ。
レシピ出してんじゃん。もうちょっと加工しようや。
ツナ使ってね。
ツナ、うん。
うん。ツナと大根って相性いいじゃないですか。
いいですよ。最高ですよ。
うん。で、パスタ茹でて、
お
ツナと大根おろし置いて、醤油かける。
ああ。
いい。一品完成。
いい。ツナ大根おろしパスタ。
うん。
夏なんか最高ですよね。さっぱりしてて。
最高ですね。
ね、まあ、和田は食欲がなくなることがないんだけれども、食欲なくなっちゃったなっていう方はですね、うん、それでさっぱりと美味しいもの食べてください。うん、
はい。
で、美味しいもんといえばですね、下平さん。
はい。
我々いろんなところからね、美味しいものを提供していただいて、うん、食べさせていただいてますけれども。
はい。
いやー、はりですね、来てしまいました。ホテルニューグランドさん。
お！
ね、2、3回前ですか？シーガーディアン2っていうね、はい、バーにお邪魔して。
羨ましいったら。
ね、もういい雰囲気の和田だけが浮いているという、うん、そういうバーでお酒いただいてきましたけれども、
はい、
そのホテルニューグランドの広報横山さんからですね、
はい、
みんな大好き横山さんから、
うん、
報道関係者の皆様へですね、報道関係者の皆様へ、報道関係者各位とね、
はい、
報道資料が届きまして、ですね、またなんか美味しそうなものをね、これ、はい、ザ・カフェじゃないかな、
アップルパイ
発売になるらしい。アップルパイではないんですよ、これがまた。
あれ違うの。
あのね、シャインマスカットのプレミアムショートケーキと、
うん、
シャインマスカットと巨峰のパフェ。おー、今目の前に写真が、これ後でね、下平さんに写真送る。
いや、飯テロだ。
うん、いらなかったら言ってください。送りますから。見たくなかったら見たくないって言ってください。送りますから。
結局来るじゃん、それ。
見たくないかどうかは聞きますけれども、送りますから。いや、これは見た方がいい。これがですね、配信日直前、8月16日月曜日から、9月30日までの期間限定販売だそうなので、これはですね、
なるほど、ちょうど
いけんじゃねえかな。
ぶどうの美味しい感じの時期。
多分ね、パティシエのね、
うん、
後藤さんがね、
うん、
腕によりをかけて作ったんでしょ。
はいはい。
もう今はもうすぐにでも作れるようにね、ふんふんふん言いながら、後ろ足でね、地面を蹴ってると思いますから。これは楽しみ。ぜひともですね、行ってください。そして、報告
を。はい。ぜひとも。
ぜひともですね、
はい、
ね、どんな味であったのかと。多分和田も行きますけれども。だからね、食べてメール送っていただいたらば、
うん、
和田はもう多分食べてると思うので、
うん、
ねーって言って、僕とリズナさんとで、ねーって言って下平さんを羨ましがらせるっていう。
そう、私だけが言ってたらしてるっていうね。
ぜひやってみたい。ね。じゃあそういったメールもぜひともお寄せいただきたい。そういったメールアドレスを下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっています。 そんないプロジェクトではボイシーでの配信を始めました。毎日パーソナリティが変わるそんないインボイシー、夕方5時更新です。ぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さ、先ほどですね、下平さんから、
うん、
秋葉原に行っておでん缶を買ってくるでしょなんてお話がありましたね。
はい、
おでん缶以外にも変わった缶詰ってのはあるわけですよ。
はい、
有料版の方ではですね、
うん、
そういった変わった缶詰、
はいはい、
おでん缶が可愛く思えてしまうほどに変わった缶詰のお話をしてみたいと思います。
そんな変化球
ね、下平さんね、ちょっと覚悟して聞いて、ちょっと覚悟して聞いていただきたい、ね、
パンとかじゃなくて、
パンなんてまともじゃない。じゃあちょっとだけ触れておきましょうか。
はい。
まずね、こんな缶詰あるんですね。だし巻き入りの缶詰。
だし巻き？
だし巻きがね、缶詰に入ってるの。
だし巻き卵ですか？
そう、だし巻きですよ。京都のだしでふっくらと仕上がってるそうですよ。
おお。
そういったのなんてまだまだ可愛い方ですね。
うん。
それからね、たくあんの缶詰。この辺はですね、まだですね、入り口以前です。
え？
そんなに雑貨店バックヤードの入り口以前の段階がこれですから、ね、ちょっと覚悟して聞いていただいて、それではですね、そんなに雑貨店、無料版は今週はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんなに雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。